は情報発信者が神になる世界という話をしていこうと思います。この講義で学んだ後にはこれから手にするスキルの偉大さに気づいて自分の未来をコントロールできる力を手にすることになりますので楽しみにしてください。であなたはですねこんなことちょっとうっすら思ってたりするんじゃないかなって思うんですけど、何かというとインターネットビジネスって今から参入しても稼げるんでしょうか。自分もう超後発組でもうすでにねいろんな稼いでる人がいる中で今から始めても本当に稼げるんでしょうか、本当に成功することができるんでしょうかっていうことを疑問に感じている方もいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですね。ですがインターネットビジネスの世界っていうのはもうここからが本番です。これは本当にそうです。なんかただ僕がポジショントークで言ってるんじゃなくて本当にそうなんですよ。まあ、その理由についてもしっかり納得してもらえるような話をしていこうと思うんですけど、今までのですねインターネットビジネスの世界っていうのは、まあ、そもそも仕組みはものすごくすごいんですけども市場規模っていうのが小さすぎたんですね。だから、まあ、稼いでるって言っても例えば何百億何千億って稼ぐ人っていうのはいなかったんですよ。まあ、数億ぐらいなんじゃないですかね。10億とかもあまり聞いたことないですかね。まあ、だけど例えば建築業界だったりとか健康業界だったりとか、まあ、いろんな、まあ、昔からあるようなというか、まあ、すでに大きな市場になってるところっていうのは、まあ、10億100億1000億とかそういう売上だったりとか時価総額の会社っていうのは、まあ、その辺にあるわけですよね。洋服屋さんとかユニクロとかってものすごく恐ろしいレベルのね時価総額になってるわけですし、業界によっちゃ本当にそういう感じなんですよね。だけど今まで僕たちが見てきたインターネットビジネスの世界っていうのはまだまだ本当に新しすぎたっていう感じなんですよ。まあ、どれだけ例えば身の回りにこのインターネットビジネスのことを知っている知り合いがいますかね。どれだけ詳しい人がいますかね。まあ名前ぐらいはね聞いたことある人もいるかもしれないですけど、それってこういう仕組みでしょとかどのぐらいの人が語れますかね。ほとんどいないんじゃないですかね。逆に洋服って何ですかって聞かれて答えられない人いないですよね。スマホって何ですかとかその違いなんですよ。だからそもそも本当に稼げてすごい仕組みのねビジネスっていうものがあるんですけど、まだまだやっぱりそこに参入している人たちが少ないっていうことなんです。わかりますかね。だからもちろん先行者利益でね儲けた人っていうのはいましたよ。もうものすごく稼いだ人っていうのももちろんいます。だけどまだまだこれからこの市場っていうのは伸びていくわけで、まだまだチャンスはこれからなんですね。これから拡大していくんですよ。例えばですけど新型コロナウイルス以降ようやくオンラインで仕事をする企業が増えてきたっていう程度だと思うんですよね。本当にこのインターネットビジネスの世界っていうのは歴史が浅くて90何年に初めて出てきたっていうような感じのものなんで、例えば本当さっき言ったような建築業界とかだったらもうものすごい長い歴史があるわけですよね。当たり前に100年以上の歴史があるわけなんですけども、だけどこのインターネットビジネスの世界っていうのは本当に比べたらまだまだ本当に赤ちゃんみたいな状態なわけですよ。でオンラインが主軸の企業っていうのが稼ぐっていうのが当たり前の時代がやってきて、テレワークだったりとかそのオフィスとかねそういうところに出勤しないとかそういう新しい働き方の概念っていうのは本当に出てきたばっかりなわけです。未だにやっぱり対応してないところもたくさんありますし、まあ、対応すればいいっていう話でもないとは思うんですけど、だけどそういう感覚をねそもそも持ってる企業っていうのがどれだけいるのかって話なんですね。僕は24歳の時に2014年か5年ぐらいでしょうかねに独立をしたんですけど、その時からもうずっとテレワークなわけですね。ずっとオンラインでスカイプとかそういうチャットツールとかねそういうものを使ってずっと仕事をしてきたんですけど、やっぱり周りからしたら異端な状態だったわけです、その時は、うん、今となってはやっぱりチャットツールとか使ってズームとかスカイプとか使って仕事するっていうのは割とやっと浸透してきたかなっていう感じですよね。大きな企業の人も何それって感じなんですよ。大きな企業に勤めてる人も例えばそういうインターネットの感度が高い人っていうのはものすごく愚痴を言っていて、いやなんでいちいちね全部メールでその CC に入れてやり取りしなきゃいけないんだったりとか、まあ、それをね CC のメールのやり取りプラス書類のやり取りハンコのやり取りとか本当バカじゃないかっていうことを言ってるわけです。本当に大企業に勤めてる人が同情企業ですねに勤めてる人がそういう風に言ってるような感じなんですよ。未だにね、はい、だから本当に歴史もまだまだ浅いし、これからが本番だっていうことなんですね。そのオンラインで働く人が当たり前になってきた。でまあオンラインでね自分で別に会社に勤めなくてもというか出社しなくてもいいし自分の自由な時間の使い方でいいし、自分一人でもパソコンがあればインターネットがあれば仕事ができる稼げるっていうことに多くの人が気づき始める。みんながこれ個人で稼ぐ時代来てるんだなってことをみんなが理解し始める。それはこれからなんですよ。だからインターネットビジネスの世界っていうのはこれから爆発するんですね。でよくね逆にそのネット企業した人と話しているとなんかこのインターネットビジネスってものにコンプレックスを持ってる人が多いんですね。やっぱ実業でしょみたいなことを言ってみたりとか、リアルビジネスって言葉は本当はないんですけど、リアルビジネスネットビジネスって本当はその区分けはないんですけど、リアルビジネスの世界にどうしても行きたいとかそういうことを言ってるですね、こうネットコンプレックス芸人って僕が勝手にちょっと呼んでるんですけども、そういう人がすごく実は多くて、でまあもちろんですねインターネットで自分で稼げるようなスキルを使ってそういったまあリアルな世界っていうんですかね、こう B2B の世界に入っていくとものすごく稼げるっていうのは事実です。事実ですけど、僕が見る限り多くの人はただ単にネットコンプレックス芸人です。なんか社会にね認められてる仕事をしてるっていう感覚がないですよ。オフィスもない社員もいないってなったら世間的には何その会社っていう感じなんですね。例えば銀行さんに融資の話とかで行ったりするんですけど、まあポカンとされるんですよ。もうしょうもないちっちゃい会社のあんちゃんみたいな社長が来たぞっていう風に思われてるんですよ。それ感じます。だしやっぱりビジネス関係ない人にね起業しましたとか社長ですっていうような話になった時にはやっぱり事務所とかあるんですかとか社員とかいるんですかっていう風に、まあ、やっぱり聞かれますよね。いやいないですよ、事務所も家だよみたいな話をするとやっぱりなんかちょっとポカンとしたというか、なんかあまりかっこよがられないっていうんですかね。だから特に就職経験がない人とか、まあ僕は B2B の仕事もしたことあって結局こっち最高じゃんって戻ってきたところがあるんで、 B2B は B2B ですごい稼げるんですけど、まあ普通にこのねネットの世界で全然戦うっていうのはすごくメリットがたくさんあるなと思って、僕も一回ねそういったまあネットコンプレックス芸人というより僕は人と違うことがしたいっていう気持ちではあったんですけど、まあなんかちょっと今この流れだと言い訳っぽく聞こえるかもしれませんが、まあもちろんねあったかもしれません。やっぱり僕も親に言いづらいとかねそういうのあるんで、だからそういう気持ちがあって って B2B の世界に行こうっていうような動きをしてたんだと思うんですけど、だけど正直ですね、本当にこの良さは分かっていれば、まあ僕が一回 B2B に行ったからっていうのはあると思うんですけど、本当にその実業とかリアルビジネスとかね、わざわざ自分の武器をね、生かして伸ばしてってことをせずにね、次のステージっていう感覚で実業リアルビジネスって言ってる人たちって正直なことバカなのかなと感じるんですよ。まあ気持ちは分かるんだけど、本当に分かってないなというか、まあいずれ分かるよみたいな感じなんですけど、そう、逆なんですよね。これからは僕らが主役の時代なんです。今は大きな、まあ例えば自社ビルがあってね、社員が何百名何千名といて、でそういう大企業の社長ですみたいなスーツ着てみたいな、そういう人がかっこいいとされる時代から、これからの時代はそういう社長はダサいっていう時代が来るんですね。だからそんな重たい組織動かしてんのみたいな、時代の変化は激しいのにすごく早くスピード感を持って時代は流れていくのに、そんな固定費高いんですかみたいな、そんなに使えない社員をまだ雇ってるんですか、ツールとか使えばいいじゃないですか、そこ AI でいいでしょとか、そういうこと言われる時代がやってくるんですね。というかもうやってきてるんです。そう、だからこれまでのかっこいいっていう価値観が180度切り替わる時代がやってきてるんですね。でもスーツ着て仕事するなんていつの時代っていう風になると思います。まあもちろんスーツ姿っていうのはね、なんかやっぱりかっこいいなと思う部分はあるので、スーツ文化が消えるとは思わないですけど、だけどそのスーツを着ないで仕事をする方がイケてるっていうような世界観に確実になりますし、社員がいないのにそんなに稼げてるんですか、すごいですねっていう風になってくるんです。わかりますかね。固定費それでそんな稼げてるんですか、経費ほとんど広告費しかないじゃないですかとか、そういう感じになってくるんです。それが素晴らしい、それがかっこいいっていう風な世界になっていきます。だからこれからは僕らはそこに胸を張っていかなきゃいけないんですね。まあこれもその自分が経験したことのないステージにコンプレックスを抱えてしまうっていうのは発達心理学的にもね確実にあるんで、例えば就職経験がない人がこうなんかスーツ着た写真をアイコンにするだったりとか、それこそリアルビジネスの世界、まあリアルビジネスって言葉好きじゃないですけど、そういう世界に全く関わったことのない人っていうのはそういうところに行こうとしたりとか、結局自分が経験したことないステージっていうものにはコンプレックスを抱えてしまうものなんですよね。だからそういう動きをしちゃうんですけど、これから僕たちの時代だし、僕たちのスタイルが一番かっこいいっていう時代に絶対になります。で、大企業の偉い人たちが僕たちに頭を下げて教えてくださいと言ってくる時代が到来するんですね。今までのやり方っていうのがこれからは全然通用しなくなってきます。で、実際に、まあ、知り合いから聞く話とかで言うと、まあ、東京の話なんですけど、僕は北海道札幌にいるんで、札幌ではあまり聞かないんですけど、結構大きな会社から SNS の運用とかマーケティングの内容でね、上場企業からお一人社長みたいな会社なんだけど、上場企業から仕事を受けてかなりの金額をね稼げるようになってきてるとか、そういう人たちがすでに出てきています。だから大企業の人たちもその辺分かんないですね。SNS ってどうやって運用すればいいのとか、どうやってインターネットでマーケティングすればいいの、どうやって見込み客を集めればいいの、どうやってセールスかけるのオンラインでとか、全く分からないんですね。なので本当に僕たちみたいな個人起業家に、もうものすごい何千名と社員がいたりとか上場してたりとか歴史がある会社の人が教えてくれませんかねっていう風に言ってくる時代になるんですよ。あなたはそういう人たちに、まあ、しゃあねえなって、忙しいけどまあ教えてやるよぐらいの上のポジションに立つ時代なんですね。でたった一人で見込み客だけをピンポイントで集めることができて、もう利益率が異常に高い、まあこういった情報系のねビジネスっていうのは利益率がもう異常ですから、そういう商品そして企画制作ができて、流通業者も通さずに顧客に直接届けることができて、でセールスとかクロージングもできて、さらにそれを自動的に売れる仕組みとか、そういうものさえ作れてしまうっていうスキルを持っている僕たち、まあまだねこれから学んでいくよって人も聞いてると思うんですけど、自信を持ってください。そういうことをね学んでいく、まあもちろんそのスキルっていうのは磨いていけば身につくものですから、今できるとかできないとか関係ないんですね。ちゃんとそれを身につけるための動きっていうものをしていって、じわじわじわじわそのスキルを磨いていけば必ずできるようになります。僕だってここに書いてることはもともとは一つもできませんでした。全く何もわからない状態からスタートして、で今こうやってあなたにコンテンツを取ってね、これをね自分の意思で聞いてくれるような人をピンポイントで集めて、でまあほぼ利益率 100% ですよね。僕の頭の中で描いたものを形にしてるだけっていう感じ、頭の中のものがお金を生み出すっていう感じなんですね。まあその企画も自分でやって、でこうやってコンテンツを自分で作って、で流通業者なんて通さないでね、メールを送ってっていう形で届けて、でまあセールスレターとか自分で書いて、でクロージングのメールとかも送って、さらに仕組みを作っているって、これができるっていうのはもう大企業の人から見ても完全に神なんですよ。こんなできないんですね。誰もできないんですよ。普通はどうかって考えてみてほしいんですけど、例えばまず商品はメーカーさんっていうのが作りますよね。メーカーさんが作って、でそれをまあいろんなルートあると思いますけど、代理店に振ると、じゃ代理店に振ったらそこから流通に乗って問屋的なねところに行って、でそこから小売店に入っていくと、でそして小売店で売るためにメーカーは広告代理店と契約をして、広告代理店を使ってマス広告を打つんですね。マス広告っていうのはテレビ CM とか多くの人が見るやつですね。だから見込み客をピンポイントに集めることがそもそもできないんですよ。多くの人が見て認知してもらう、でその広告効果がどのぐらいあったかも正直わかんないんですよ。で CM ってその CM によってどれだけ売上が上がったかっていうのもよくわかんないんですね。まあもちろん短期的に変化あると思うんで、なんとなくわかると思うんですけど、インターネットの広告ってすごくて、どの年齢層、どの性別、どんな趣味を思考を持ってる人がこれクリックしたかとかわかっちゃうんですよ。何時にクリックが多いとかもわかるしね。そういうことは全くわかんないんですよ、テレビ CM 流しても。でそんな風にたくさんの業者を挟んで効果もね、本当にこれが適切な効果があるのかどうかもわからないことにもお金を使って、でさらにたくさんの従業員を使ったりとか商品を作るにも原価がかかりますよね。こういうことをやってるんで、全然僕たちとやってること比べたら利益残ってないんですね。売上は大きいですよ。売上はもちろん大きいですけど、市場の規模が違いますからね。ものすごい売り上がるとは思いますけど、利益率って考えたら全然違うんですね。で僕たちがもし同じ市場規模でやるってなったら莫大な差が開くんです。で、まあ、多くの人っていうのはこういう流れ、たくさんいろんな業者が間に入ってね、消費者が商品を手にするまでの流れ、この流れのどこかに入って、その中の一つを担当するような感じで仕事をしているんです。上流から下流っていうのがもしあるとしたら、上流が商品を作る人で、下流はお客さんと直接話すような接客業の人たち、上下で言うのよくないかもしれないですけど、まあそういう、まあ、一連の流れが、ね、あるとしたら、一個一個一つの会社がやっていくような感じです。だけど僕たちっていうのは全部自分でできるんです。しかもほとんどお金もかけないで、これすごすぎるんですね。で僕はそれこそ B2B の世界にね行こうって思って、北海道札幌市ねいくつかあるんですけど、経営者が集まる会に顔を出してた時期があったんです。だけど本当にバカらしくてやめたんですね。何かっていうと、彼ら は Google で上位表示されることの価値すらも分かってないような連中ばっかりだったんです。インターネットで集客できるとかね、そういう内容にピンとこないんですよね。あー、インターネットねみたいな、パソコンで何使えばいいのみたいな、ソフトとハードの違いも分かってないです。俺はパソコン屋さんじゃねえっていう話なんですよね。そう、本当にそのぐらいのレベル。だからこれからね、泉さんの仕事っていうのはみんなが必要とすると思うっていうようなことを言ってくる人もいたんですけど、本人はよく分かってないです。インターネットっていうのは絶対に広がるよねぐらいの感じで喋ってるんですね。もう本当僕からするとおじいちゃんと話してるような感覚というか、そういう感覚なんですね。だからもう、まあ、その人たちもね、仕事が欲しいっていう感じでね集まってるんでね、自分のことばっかり考えてるんで、仕事に繋がるかっていうと、まあちっちゃい仕事には繋がりましたけど、本当にコスパ悪いなというか、こんな仕事のためにできないぐらいのね内容だったし、本当にこうインターネットのね価値、これを一から説明しなきゃいけないような人たち、すごくコスパが悪かったんです。やってらんないなと思って、長期的に見たらね、みんなが僕のことを認めるようになったら、長期的に見たら大きな仕事に繋がるかもしれなかったんですけど、今やるべきことではないなと思って撤退したんです。しょうもなと思って、まあ一応ある程度ね大きい契約とか取ったこともありますよ。だけど本当にみんな知識がなさすぎて、ああだこうだ言ってくるのに付き合ってるのがもうバカらしくなっちゃって、自分で作った商品をね、自分の情報を求めてる人にメルマガで直接届けた方がよっぽどいいわということになったんですよ。でまあ戻ってきたって感じなんですけど、でこれからですね、インターネットマーケティングとかパブリックスピーキングですね、こうやって話すこと、あとはサイコライティング、まあ、サイコライティングっていうのは、まあ、僕が名前をつけてね、行動心理学かけるライティングっていうことでサイコライティングっていう風に呼んでるんですけど、まあ一般的に言うと、まあ、セールスライティングとかコピーライティングって言われてるようなスキルですね。でこれらのスキルの価値っていうのはこれから信じられないほど高くなっていきます。信じられないことです。本当にこのスキルを磨いていくことによって楽勝で億単位の金額稼げるようになります。これはもう間違いないです。で彼らはですね、まあ、僕らと違ってもう広告のテストすらできない、そのお客さんがね、その広告によって流れてきたのかっていうことを知る術もないんです。実際例えばフリーペーパーとか地域の開放誌みたいなのに広告出したところでね、ほとんど付き合いとかでやるわけですね。そういうのそこにどれだけの価値が効果があるのかっていうことはもはや分かんないんですよ。でそんな感じなんで、でもそういう会のね中の人たちっていうのはとにかく飲み会してで仲良くなって、でそこで仕事回し合うみたいなことをやってるんですよ。まあ、しょうもないなと思って、もう本当にしょぼいなと純粋に思いましたね。大したお金持ってる人いないだろうなって思ったし、もちろん場所にもよると思うし、もちろん札幌でもね莫大に稼いでる人いますけど、だけど、まあ、ほとんどのね中小企業の社長たちっていうのは結構本当にしょぼい人が多いんだなっていうことを気づかされてしまったんです。残念ながら、そう僕もねさっきも言いましたが、そのリアルな世界っていうところにねちょっと憧れありました。やっぱりその契約する単価とかも違うっていうのもありますし、まあそれこそねこれをやることによってネットの世界であの人ちょっと一味違うぞって思われるだろうっていうのがあったんで、まあ、もちろんこれからねまた B2B の世界にね足を踏み入れることももちろんあると思いますけど、まあ僕はコンプレックスというよりむしろネットの人にあの人違うと思われたかったんですね。だけど結果蓋を開けたら、まあ、そんな世界だったなと、まあちょっと労力が見合わなそうだなって判断したんですが、でまあこんなねことを言われて、まあ情報発信できるスキルがあるってねすごいんだなと、これから自分たちの時代がね到来するんだなってことなんとなくねふんわり感じてもらえてたら嬉しいなと思うんですけど、でもやっぱりちょっと不安もあると思うんですよね。実績とかないしみたいな、自分は今何もできることがないっていう人もまあ多いと思うんです。だからさっきも言った通り、まあ、みんなそこからスタートなんですね。で実績もないですしって言うんですけど、実績いらないですから。実績っていうのは本当に目の前の人に尽くしてたら勝手にできるんですね。だから実績なんて気にしないで情報発信スキルをとにかく磨き続けてください。もう下手でいいから始めてください。でどんどん上手になっていくってことを意識してください。今のレベルでいるんじゃなくて必ず向上していく、この意識を必ず持ち続けて発信し続けてほしいんですね。で実績なんかあるんですかって聞かれたら、実績あなたが最初の実績になるんですよ。このぐらいのね強い気持ちで強いハートでやっててほしいと思うんですよね。そうしないと実績なんかできないんです。そう関係ないですから。僕も単にちょっと人より長くやってるだけですからね。ちょっと人より経験が多いだけ。逆に言えばね、時間をかけて経験を積んでいけば、まあ僕レベルにはね、なれるってことです。で、大企業が何人も雇って、たくさんのお金を使わないとできないようなことを、一人でできるのが僕たちなんですね。わかりますか？さっきの上流から下流までっていう話ありましたけど、それを僕たちは一人でやっちゃうんですよ。つまり、神なんです。本当に、スキル的に言うと。完全に上なんですね。なんか、自分が神だって言うと傲慢なね、印象を受けるかもしれないですけど、本当に、スキル的に言うと神なんですよ。できないんです、みんなそんなことは。わかりますかね？メーカーいて、代理店いて、ね、広告代理店いてとか、問屋がいて、小売業者がいてとか、いうことを考えると、何人関わってるんですか、そこに。何社挟んでるんですか？その会社1社あたり何人いるんですか？かける、まあ、50人いるとしたら50人かける何社ですかみたいな、そのくらいですね、たくさんの人が関わってやっと実現できてることを一人でメール書いてポンって送信してできちゃってるんです、僕たちっていうのは。これやばいんですよね。だからさっきも言いましたが、大きな企業と立場が完全に逆転して僕たちが大富豪になっていく時代に突入していきます。これは時代によって変わるんですよ。インターネットビジネスの時代っていうのはまだだったんです。例えば昔は製造業とかの人たちが大富豪になったりしてたわけですよね。そう、昔はね、物がなかった時代っていうのは製造業、物の需要が高かったわけですから、それを作って提供できる人が大金持ちになったわけですよ。それはやっぱ時代がマッチしてたからですね。で、僕たちやってることっていうのは完全に時代がマッチしてます。だから僕たちが大富豪になっていくって当たり前のことなんですよ。真剣にやっていけば。わかります？もちろんね、誰でも簡単にとは言わないですよ。だけど今こうやってインターネットビジネス、インターネットマーケティングっていうのを学んで情報発信スキルをつけて稼いでいくっていうことと、畳屋さんとかミシン屋さんを作ってね、億を稼ぎましょうっていうのはどっちがハードですかって言ったらもうわかりますね。もう圧倒的な差なんです。一番これから一番大富豪に近い仕事になっていきます。で、情報発信して例えばメルマガとか LINE でねセールスをするっていうことがリアルに感じられている時点で感覚としてはかなりリードしてます。もちろんこれをね見てるってことは、メルマガでセールスするってどういうことかってわかりますよね。まあ例えばセールスレターとかは今書けません。メルマガも書けって言われたら書けません。そうかもしれませんが、メルマガでどうやってプロモーションして、どうやってセールスがかかるか、どうやってクロージングされるかってなんとなくもう見えてますよね。例えばインターネットで、まあ、ブログとかツイッターとか YouTube とか広告とかいろんな手段を使ってね、ま 最初に認知してもらって、でそこから例えば無料メール講座にね登録したらこういうのがもらえますよみたいなところから登録して、で何日間かステップメールが流れて、でそこから企画が始まってね、セールスレターが流れてきて、で何日間かクロージングされてとか、そういう流れっていうのを体験してますよね。この時点でもうめちゃくちゃリードしてるんですね。で僕この間友達にね会ってちょっとびっくりしたんですけど、通帳を記帳しなきゃみたいな話をしてて、え通帳まだ記帳とかしてんのみたいな感覚だったんです僕は。まあもちろんあなたがねどういう感じかわかんないですけど、もう僕からしたら通帳記帳してね、そのために並んだりする時間ってなんて無駄なんだろうというか、ネットバンクを使っていたらまあ通帳自体がないっていう時代ですよね。通帳自体が存在しないっていうのが、まあもちろん僕は会社の口座がネットバンクと地銀があるので通帳自体持ってるんですけど、ほとんどもう意味をなさない時代ですよね、その紙はね。だけど未だにやっぱり全然そういうものに触れてない人たちっていうのは、紙の通帳を持って大事に保管して記帳するためにあの ATM に並んでるんだっていうことを知って、同い年ですからね僕と。だけどすごく衝撃を受けて、でまあ逆にそれ言ったらね、みんな泉みたいにこうネットとかに明るいわけじゃないんだよって怒られたんですけど、だけどまあまあそうかもしれないんですけど、まあ僕の感覚的にはね本当に専門領域ですから、ネットがだからそう感じてしまったんだろうっていうのはもちろんあるんですけど、だけど明らかにまあ時代はねそうなってきていて、まだそういうところにいるんだな普通の人はっていうふうになるわけです。そういう人たちはどう考えてもメルマガで何かを売るなんて全く意味が分かんないですね。絶対理解できないです。僕例えば泉って会社やってるって言うけど何やってんのって言ってメルマガって言われたとこで絶対ピンときてないわけですよ。あメルマガでね DRM やって何か販売してるんだねって絶対に誰も言わないですね。そう、そういう状態なんですまだまだね。だけどこれからめっちゃ増えていきます。まあ例えばあの LINE でこの間オファーかけられたわみたいな、あそういうことやってんだっていう風に言われるようになります。だしあそういうことねってもうあれねってもならずに、それが当たり前になってきます。そういう時代に変わっていきます。なので本当にこれからが僕たちの時代なんですよ。だから今のうちそこに入っていくことによってまだまだ先行者利益が得られるんですね。わかりますか。まだメルマガ LINE でプロモーションして稼ぐなんて周りの人知らないですよ。僕たちぐらいです本当に。それが広がっていくんです。つまりビジネスの規模が勝手に拡大していくんです。市場が大きくなっていくんでね。だからどんどん同じことをやってても稼げる金額は上がっていくんですよ。わかりますか。時代が追いついてきてるんです。だから僕たちが大富豪になる番なんです。億とか当たり前に稼げるようになる番なんですよ。でこれからはですね、もう医者ですとか公務員ですとかね、そういうことよりもインターネットマーケッターですっていう方がですね、もう抱いてくれと、結婚したいと思われるような世界になります。今はねメルマガでセールスしてますって言ったらポカーンですけども、医者ですって言われたらモテるんでしょうけど、まあ医者はなくならないと思いますが、将来はねインターネットマーケッターですとかね、サイコライターですとか言った時に、うわかっこいいと、将来安泰じゃんと、お金持ってんじゃんという風に言われるような立場に確実になります。だから絶対に今入っといた方がいいです。でこれからね爆発的に伸びる市場の中に入るっていうことは勝手に伸びていくっていうことなんです。必ず大富豪になれると確信して限界までスキルを磨いてください。もう身につけるべきスキルなんてもう決まってるんです。大体まずは見込み客を集めるスキルですね。それとサイコライティングです。サイコライティングで人がね、うわこれ欲しいなと、買いたいって思えるような文章、まあ、言葉ですね、文章じゃなくてもいいです。こういった動画でセールするかもしれないし、通話でセールするかもしれないし、いろんなパターン考えられますけど、相手の欲望恐怖、これをピンポイントについていく能力です、スキルです。これをつけていくことで、まあ、あとは、まあ、こういったコンテンツを作ってね届けるっていうことです。であとは、まあ、ビジネスモデルを組むとかね、仕組みを作るっていうことなんですけど、そういったことができれば絶対に稼げるし、そのスキルはなくならないんですよね。本当に一生ものです。一生あなたに富をもたらし続けてくれます。本当に最強のスキルですから、さっき言ったのはインターネットマーケティング、パブリックスピーキング、サイコライティング、この3つのスキルをですね本当に磨いてほしい。今の3つだとコンテンツ作成とかがパブリックスピーキングに含まれてる感じになりますけど、本当にこれから価値が上がりまくるですね、最強の資産です。だから絶対にもう自分はここに全てをかけると思ってやった方が得なんですね。得です。メリットがあまりにも大きいので、合理的な判断をするんだったらそうした方がいいって感じです。であなたがね今どんなビジネスをしてたとしても、情報発信スキルは必ず磨いていってください。どんなビジネスをしててもです。その情報発信スキルっていうのは絶対に必要になってきます。というか価値が上がり続けていきます。僕よくメンターに言われるんですけど、これからの時代ね、1000億企業とかそういうの作れるのは泉くんのようなスキルを持ってる人たちだよと。大企業の人たちもねそんなことできないからね。で大企業の間でね、上場企業の間で仕事が回るのは、それはなぜかというと責任が取れるからなんだよと。仕事の質が高いから上場企業に仕事が行くわけじゃなくて、上場企業っていうのは何かあった時の対応とか対策っていうのがしっかりされているから、そっちの方が安全だからそこに仕事が行くだけでね、本当にスキルとかそういうレベルは大したことはないんだと。でもう何にもないところからそうやってお金をね生み出すスキルを持ってる人たちっていうのはもう本当に最強で、そういう人たちがこれからね1000億とか稼げる人になっていくよって、そういうこと言われるんですね。だからもう本当に例えば朝起きたらね、もうインターネットマーケッターがモテモテですから、朝起きたら横に芸能人とかモデルみたいな彼女が寝ててね、スマホをチェックしたら大企業の社長からね、どうしてもこれ教えてほしいんですっていう依頼が入ってたりとか、社員になってて教えてあげるみたいなね、そういうレベルの世界にこれから突入していきます。なのでこれからは情報発信者が神になる時代です。だからもう本当に真剣にこのスキルっていうのを学んでほしいんですね。資産家になるとか余裕です。これは本当に僕自分がね今実感してるんですけど、攻略方法があるんですよ。どうしたらこの資本主義を攻略できるかとか、どうしたら資産家になれるかとか、どうしたらビジネスがちゃんと伸びていくかとか、これが知識なんだなっていうことに気づいたんですね。あ、これやり方があるなというふうに分かってきたんです。あ、この道を辿っていかないから失敗するんだとか、あ、こういうセオリーをね踏まえてないからダメなんだとかね、だんだん分かってきたんですよ。そう、本当に僕たちがこれから時代を引っ張るじゃないですけど、人からね羨ましがられるような立場存在になっていくことは明らかなんで、そしてねこの PLA っていうのはその足がかりにするには本当に最高の環境を整えることができたって自分ではですけど本当に思ってて、正直ですね一件で毎月4000円以上の収入が入ってくる案件なんてないですよ。本当に毎月ですしね、まあすごく単価の高いね、売りにくいものというか単価の高いものだったらあるかもしれませんが、基本ないですよ。こうやって誰にでも売れる価格帯でそんなことが実現できるっていうのはね。で例えば 株の配当の話とかしましたけど、それで毎月4000円ゲットしようって考えた時に結構現金いりますから、意外といりますよ。本当になんか株とかってね、資産増やそうと思ったらやっぱり増えていくのって 5% とかですからね。 5% 増えたら増えてるなって感じですよ。 5% まあいかないものの方が多いですね。本当にそういうビビたるものなんですね。だから本当に長期的に考えてコツコツコツコツ増やして時間をかけてやっていかないとダメな世界なんですけど、なんかそういうのすっ飛ばしてね、ポンと1件4000円ゲットとかね。でそれで2000件ぐらいゲットしたら1億円自動化ですよ。2000件ぐらいですよ。2000件ぐらいで1億円自動化ですね。なんかありえないですね、そんな案件。2000件でいいんですよ。ネットワークビジネスで億単位で稼ごうと思ったら2000人じゃ絶対済まないですね。まあ、これはネットワークじゃないんですけどね、そもそも比較対象として言ってるだけですけど、でこの間も言ったように売上をね、広告費に回して回してってことをやり続けた時に時間の問題じゃないですか。それ広告だけにね頼るのがいいわけじゃないんですけど、まあ、結局ね自分で集めてこれるスキルが一番将来の安心にもなるし大事なんですけど、そうやってスキルをつけてレバレッジをかけてってことをやっていけば本当は時間の問題だと思います。というわけで情報発信者が神になる時代終了します。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。さっき